はい、ありがとうございました。先週は、マタイの福音書2章、東方の博士たちが生まれたばかりのイエス様を訪ねてくるというその記事を学びました。で、あれからおよそ30年の年月が経ったと考えられます。イエス様は30歳になられて、そして、いよいよこれから公生涯と言いますけどもね、公の生涯、イエス様の公生涯が始まるというその最初のタイミングと言いますかね、その出来事ですけども、それはまずイエス様がバプテスマを受けられたところから始まったということですね。そのことが今日の箇所で示されていることです。ですから、今日の場面はイエス様のバプテスマの記事と、でもその前にイエス様がバプテスマを受ける前にその準備をした人物がいたということ、それはバプテスマのヨハネであった。洗礼者ヨハネとかバプテスマヨハネとか、そういう言い方をしますけども、その前半はヨハネの記事、後半はイエス様のバプテスマの記事と、大きく2つの場面に分かれるということが分かります。で、最初はヨハネが出てくるんですけども、一節、その頃バプテスマのヨハネが現れ、ユダヤの荒野で教えを述べ伝えて、悔い改めなさい、天の御国が近づいたからと言ったということで、まずこのバプテスマのヨハネという人物が現れて、荒野にいて教えを教えていた、述べ伝えていたということですね。そういう人物であったということが分かります。で、マタイがこのヨハネについていくつかの説明をしていますけれども、まずはこの3節を見ると、預言者イザヤの預言の成就であったということですね。ヨハネは実はもう預言者イザヤによって預言されていた人物であったということが一つ。そして4節には、ヨハネがどういう格好をしていたか、風貌をしていたか、どんなものを食べていたかということが出てきますね。ラクダの毛の衣をまとい、腰には皮の帯を締め、その食べ物はイナゴと野蜜であったと書いてあります。そしてその後にはたくさんの人たちがやってきて、ヨハネからバプテスマを受けていたと、洗礼を受けていたという、そのことが出てきますね。荒野にいて教えを述べ伝え、そして風貌としてはラクダの毛の衣を着ていて、そしてたくさんの人に洗礼バプテスマを授けていたということですね。そのことがここで示されています。で、この中で特に重要だと思われるのは、やっぱりこの3節ですね。預言者イザヤによって預言されていたことの成就だったということ。3節、この人はユダヤ預言者イザヤによって荒野で叫ぶ者の声がする、主の道を用意せよ、主の通られる道をまっすぐにせよと言われた人であると。で、ここに出てくるのはイザヤ書40章3節の言葉が引用されて、そこにおいて預言されていた主の道を用意する人、主の通られる道をまっすぐにする人、これがヨハネだったんだと。もう何百年も前にですね、イエス様お誕生の何百年も前に預言されていた人物がついに到来したということですね。それがここに記されています。つまりヨハネって何のために来たんでしょうか、何の役割が与えられてこの世に来たんでしょうか。それはイエス様が来られる道を備える、用意する、そしてその道をまっすぐにする、そういう務めが与えられていた人だったということですよね。イエス様がこれからやってくるんですね。その来る道を用意したという、これ一つの比喩ですけれどもね、じゃあどういうふうに用意したんでしょうかと、そういうふうに考えますよね。それで、じゃあヨハネはどんなメッセージをその荒野で語っていたのか、そのメッセージの内容にもちょっと耳を傾けていきたいと思います。大きく3つのメッセージを語っていると言えると思います。まず最初に、天の御国が近づいたからとですね、天の御国が近づいたということをはっきりと宣言したということが言えると思います。それで、天の御国って、御国というね、国という言葉が出てきますので、なんとなく私たちは領土のことを考えるかもしれませんけれども、これは全世界の王の支配がやってきたということでしょうね。 まあ、2章で、先週の箇所でユダヤ人の王としてお生まれになった方が実はユダヤ人だけの王ではなくて異邦人も含む全世界の王であるということが前回の2章で教えられていたことだったんですね。ですから全世界の王となられる方がやってきたと、そしてその方の支配が今近づいている、御国がもう来てるんですけど、それが今もう接近してきているというですね、そういう迫りを語ったというんでしょうかね、そういうことが言えると思います。それで、まあ、御国が近づいたとね、非常にこう印象的な表現だなと思います。御国が近づいてくるっていうのを私たちはどういうことを通して体験できるんでしょうか。まあ、この世には国があってね、この世の国、私たちは日本国民ですけれども、この目に見える国の中にもう一つ目に見えない御国と呼ばれる国がやってきたっていうことを私たち経験するんですよね。そして、まあ、日本人の国民として生きてますけれども、まあ、それと別に今この、全世界の 王であるイエス様が支配しておられるこの国の、まあ、国民ですね、御国の民として私たち選ばれてそこに加えられているわけですけれども、その御国の接近を私たちはどうこう感じることができるか、どのようにこう知ることができるでしょうか。でここにイザヤ書の40章3節の御言葉が引用されているんですけれども、これイザヤ書の40章を読むとですね、次の4節の言葉にこんな言葉があるんですね。すべての谷は引き上げられ、すべての山や丘は低くなる、曲がったところはまっすぐになり、険しい地は平らになるって、そういう言葉が出てきます。これはイザヤ書40章4節なんですけども、いろんな谷があったり山があったりですね、曲がった道があったり、あるいはこう凸凹の、まあ、そういう場所があったり、まあ、そういうところって道が通れないわけですよね。でもそういうところをちゃんと鳴らして、そして谷は埋めてくれる、山は崩してくれる、歪んだところはちゃんとまっすぐにしてくれる、そして凸凹のところは平らにして、そしてそこに道ができるわけですよね。そこを通ってイエス様が来てくださる。で私たちもこういうことを普段の生活の中で経験してるんじゃないかなと思います。私たちの心の中に私たちではとてもこう解決できない深い深い谷があることがあります。劣等感と呼ばれる、なかなか自分を受け入れることができない、自分を愛することができない、自分になかなか自信がない、それゆえになかなか前向きになっていけないっていう、なんかそういう谷が私たちの心の中に、あるいは生活の中にある場合がありますよね。でもこの方が来るとですね、この御国の支配が及ぶとその谷が埋められていくんですよね。平らにされていきます。あるいは逆に私たちの高ぶりとかですね、誇りとか、もうそういう自分自身のこだわりとか、まあ、そういうのがあってなかなか素直になれないとかですね、すぐ自分自身を誇ってしまうっていうね、そういう、 こう山や丘がある場合もありますよね。でもそれもちゃんとこう崩してくれてですね、平らにしてくださいますね。あるいは私たちの中にちょっとこう歪んだ道があってですね、もうすぐこう斜めにこう見てしまうっていうんでしょうか、斜に構えるって日本語がありますけれども、ついこう素直に受け止めないでね、ついこう批判的になんかこう歪んでこう受け止めてしまう傾向、心の傾向ってあると思いますよね。それもまっすぐにしてくださいますよね。そして私たちの心の中いつも荒れていたりですね、凸凹になったりですね、なんかまっすぐ通っていかないっていうような、そういう障害物がいっぱいあったりっていうこともありますけれども、そういうものも全部平らにしてくださって、そこに道を作ってくださって、そこをイエス様来てくださって私たちと出会ってくださるっていうことを私たちもこの御国の民として経験してるんじゃないかなと思いますね。そういう意味で、あ、御国が近づいているって、今私のところに迫ってるっていう、そういうことを感じることあるんじゃないかなと思いますね。そのようにしてしっかりと主と出会わせてくださる神様の導きがあるっていうことを覚え、感謝したいなと思います。で最初のメッセージは天の御国が近づいたってことでしたけど、もう一つの2番目のメッセージは悔い改めなさいというメッセージですね。悔い改めなさい、天の御国が近づいたからって、こういう順番になってますけれども、悔い改めるのは天の御国が近づいたから悔い改めるんですけれども、天の御国が近づいたっていうのはどういうことかっていうとですね、これは、まあ、ある意味では神の裁きの時が近づいたって、そういう意味ですね。 神様がこう裁きを行使される、そういう時が迫っているという、そういう時でもあります。ですからそのままでは裁かれてしまう私たちですから、そのためには何をしたらいいでしょうか。悔い改めなさいって、これがヨハネの語った2番目の大事なメッセージであったということであります。で、まあ、悔い改めって教会に来るとよく聞きますけれども、まあ、悔い改めにちょっと近い言葉としては後悔とかですね、あるいは悔いとかですね、反省とか、いろいろそういう言葉もあるのかなと思うんですけど、それは悔い改めではないですよね。単なる後悔ではない、単なる反省でもない、あるいは単なる償いでもない。時々私たちは何か取り返しのできないような大きな失敗をしてしまうと、自分の努力や行いによってその穴埋めをしようっていう、なんかそういう、こう心理が働くことがあるかなと思いますね。大変悪いことをしてしまったので、なんとか行いによってそのなんとかカバーしなくちゃいけないということで、そういう意味で償いをしようっていう、そういう、こう心理が働くこともあるけれども、でもそれも悔い改めではないですよね。あるいは心を入れ替えたいとかですね、反省していろんなことを思いますけれども、それも悔い改めではないんですね。で、悔い改めって何かっていうと、これはもう方向転換することです。180度自分の向きを変えることですよね。神様に背を向けていた私たちがしっかりと向きを変えて神様の方向を見て歩むっていうこと、それが悔い改めですよね。そのようにして、まあ、悔い改めなさいってそういうのに命じられているヨハネのメッセージに耳を傾けたいと思います。そのことを主が願っておられるということですね。そしてさらに読んでいくと、この悔い改めには身が伴うということも教えられていることかなと思います。8節まで読むとですね、それなら悔い改めにふさわしい身を結びなさいって言葉が出てきます。でこれはヨハネのところにやってきたパリサイ人とかサドカイ人って呼ばれる人たちがやってきて、その人たちに向かって喋っている言葉なんですけれども、一応形としては悔い改めの形があるのかもしれませんね。ごめんなさいと謝るとかですね、反省しましたとか、そういうような言葉があるのか、そう、一応そういう態度はあるのかもしれませんけれども、でもそこに身が結んでいないということなんですね。そして実が結んでいないとどうなるかというと、10節で、斧はすでに木の根元に置かれています、だから良い実を結ばない木はすべて切り倒されて火に投げ込まれますということで、もし形としては悔い改めのポーズがあったとしても、そこに真実な悔い改めの実が結んでいなければ、それ本当の悔い改めではないんだってことですね。必ずそこには実が結ぶんだと、身がそこにあるかどうかで判断されるということですね。ですから私たちの悔い改めが本当に心からの悔い改めになっているかどうかということは、やっぱり神様の前に問われていることなのかなと思います。イエス様がザーカイと出会ったお話がありますね。ザーカイがイエス様と出会って、もう本当に嬉しくて、そして悔い改めに導かれました。あの時にザーカイは言うんですよね。誰でも騙し取ったものには4倍にして返しますって言いましたね。で、あの記事を読む時に、ザーカイは主税人で税金取りでしたけども、騙し取ってたんだなっていうことが分かるんですね。騙して税金を取っていたって、もう本当にもう絞り取るようにしてですね、もうみんな貧しい人からももう税金をどんどん取り立ててですね、そうやって自分で豊かになって、そういう生活をしていたのがイエス様と出会って変わったんですね。そして本当にイエス様と出会って嬉しくて、本当にこう悔い改めて、その時に彼は言ったんです。誰でも騙し取ったものには4倍にして返すって、もうそこに悔い改めの実がなってるんですよね。そういうふうにこう実が実っている。あ、本当にこの人悔い改めたんだなと、本当にこの人変えられたんだなと、イエス様との出会いっていうのはですね、そういう、こう大きな変化を私たちに引き起こす、まあ、自分の力じゃないですよね。自分でどんなに頑張って努力しても反省もできない、悔い改めもできない、まあ、そういう、こう限界があると思うんですけど、イエス様との出会いはこんなに人を変えてしまうっていうんですね。そういうことが言えると思いますね。悔い改めなさいということがここで教えられています。そして最後にですね、3番目の、ヨハネのメッセージは、このイエス・キリストを指し示すというですね、そういうメッセージだったということが分かります。11節と12節をお読みいたします。 私はあなた方に悔い改めのバプテスマを水で授けていますが、私の後に来られる方は私よりも力のある方です。私にはその方の履物を脱がせて差し上げる資格もありません。その方は聖霊と火であなた方にバプテスマを授けられます。また手に身をもってご自分の脱穀場を隅々まで履き清められます。麦を集めて蔵に納め、殻を消えない火で焼き尽くされます。で3番目、最後にですね、ヨハネの語ったメッセージは、私の後に来られる方がいるっていうことなんですね。でもヨハネはもう十分に注目を集めていました。当時荒野に行って御言葉教えを述べ伝えてですね、もうみんなから注目される姿ですね。そしてさっきラクダの毛の衣をまとい腰には皮の帯を締めって書いてありますけれども、これ旧約聖書を読むと分かるんですけども、エリアの姿と同じなんですね。これ第一列王記に出てくるんですけれども、エリアも同じ格好をしてたって聖書に書いてあるんですね。ですから見る人はですね、旧約聖書を知っている人はピンとくるわけですよね。あ、この人はエリアだと、エリアの再来だと、そう思わせるような風貌であり、そしてそのメッセージもね、非常に真に迫った悔い改めを語る、あ、この方はもしかしたら旧約聖書で予言されているところのメシアじゃないかと人々に期待させるような、そんな人物だったわけですよね。そして実際ヨハネにはたくさんの弟子がいたってことも聖書の中に出てくることで、もうみんなに注目される人だったんですね。ところがそのヨハネがここで言うんですね、私の後に来られる方がいますと。私じゃないってことなんですね。私の後に来られる方がいる。そしてその方は私よりも力がある方です。私にはその方の履物を脱がせて差し上げる資格もありませんって。もうその人が来たら、もう私はもう本当に本当にちっぽけなちっぽけな人間ですと、もうこの方の履物を脱がせるそんな資格もないくらい、もう本当にその人と比べたらもう奴隷以下のような、まあ、そんな存在ですって、まあ、告白をしてですね。そしてもうこの後に来る方が大事です、この後に来る方に注目してくださいって、そういうふうに言ったんですね。そしてまあこの後ヨハネはだんだん去っていきますね。イエス様が登場しますね。でそこでバプテスマを受けて、そんでヨハネはその後だんだんこう消えていくんですけれども、そのようにしてイエス様を指し示す生き方をしたのがヨハネだったということが言えると思います。で私たちもね、クリスチャンとして世の光地の塩にならなければいけないとよく教えられてですね、あるいは祝福のもとにならなければいけないというふうに教えられて、時々気負ってしまうことがあるかなと思いますね。ああ、私は世の光なんだ、ちゃんと輝いているだろうか、地の塩になっているだろうか、ちゃんと私はいろんな家族の中にあって地域の中にあってちゃんと証しできているだろうか、いろいろこう気負いすぎてしまってですね、力が入りすぎてしまってですね、全然こうイエス様を伝えきれてないっていうね、そういうようなことも起こりうるのかなと思うんですね。ですから私たちも気をつけなくちゃいけないなと思うんですけども、私たちが目指さなければいけないのはですね、私たち自身を示すことじゃないですよね。私たち自身をこうみんなに見てもらうことではなくて、私を通してイエス様見てほしいってね、イエス様がこんなに自分を変えてくれたんだと、こんなに変わってすごいでしょって自分を見せるんじゃなくてですね、イエス様がこんなに私を変えてくれた、今こんなに嬉しいのはイエス様が共にいてくれるから、イエス様がこんなに祝福してくださるから、ぜひイエス様見てくださいって、これが私たちの務めだと思うんですよね。ヨハネはまさにそういう生き方をした人だったということですね。そのことを私たちも覚えてですね、自分を見せる必要全然ないんですね。自分でこう気負いすぎる必要も全然ないし、本当にこの方のもう靴の紐をね、履物を脱がせる値打ちもない、もうそんなものなんだけれども、でもそんな私をこの主は用いてくださってるんですって、この方をねぜひ指し示したいなと思うんですね。この方の素晴らしさを味わいながら、この方を紹介する生き方をぜひ実践していきたいなと思います。はい、ここまでが前半で、バプテスマのヨハネがそのようにしてイエス様が来られる道を準備したってことですね。そのヨハネがいたからこそイエス様は安心して登場することができたというですね、そういうこうことが言えると思います。そしていよいよイエス様やってくるんですね。13節、その頃イエスはガリラヤのヨルダン川のヨハネのもとに来られた。 彼からバプテスマを受けるためであったと。ここでついにイエス様登場ですね、成人されて30歳ぐらいになられてイエス様がついにここで現れたと。そして何のために現れましたか。それは、バプテスマをヨハネから受けるためであったとここに出てまいります。でバプテスマっていうのはですね、悔い改めのバプテスマっていうふうにこう出てくるんですけれども、バプテスマを受けるっていうのは要するに罪人なんですよね。罪人が受けるのがバプテスマなんです。で水の中に入ってそれでこう清められるんですよね。その印としてのバプテスマなので、あのイエス様は罪人じゃないわけでしょ、罪を犯したことがない方で全然バプテスマを受ける必要はないんですね。ところがこのイエス様があのヨハネのところに来て言うんですよね、バプテスマを受けるためにやってきたんです。でそれであのヨハネはやっぱり戸惑ってるのが分かりますよね。戸惑ってます。14節、しかしヨハネはそうさせまいとしていった。私こそあなたからバプテスマを受ける必要があるのに、あなたが私のところにおいでになったのですかって、立場が逆ですよってあのイエス様、私があなたからバプテスマを受けなくちゃいけないのに、私があなたにバプテスマを受けるなんてとんでもない話ですって、あのそういうふうに話して戸惑ってるんですよ。ヨハネがそうさせまいとしたって、かたくなにここで誇示しようとしているっていうかね、あのそういう姿が見られるかなと思います。ところがイエス様は15節で言われました。イエスは答えられた、今はそうさせてほしい。このようにして正しいことをすべて実現することが私たちにはふさわしいのです。そこでヨハネは言われた通りにしたと書いてあります。イエス様は答えられたんですね。今はそうさせてほしいって。ちょっと意味深な表現だと思うんですよね。ちょっとあの不思議な表現というかね、今はそうさせてほしいって。これはあの 今はその時だけど、やがてそうじゃない時も来るっていうね、なんかそういうニュアンスがある言い方かなと思うんですよね、この方は 王様ですよね。全世界の王として、あのユダヤ人の王としてお生まれになって、そしてそれがもう全世界の王としてお生まれになった。そしてこの方によって御国が来たわけで、王の支配が始まっているわけですけども、その方がバプテスマを受けるなんてとんでもないって話なんだけども、でもイエス様は今はそうさせてほしい、今はその時なんだと。そしてこのようにして正しいことをすべて実現することが私たちにはふさわしいのですって。この正しいことっていうのはこれ義という言葉が使われてますね。神義という言葉が使われてるんですけれども、神様との関係においてそれは正しいことで、神様が願っておられることなんだよって。それはあのイエス様にとってあのふさわしいことというだけじゃなくて、私たちにはふさわしいこと、私にもふさわしいこと、ヨハネにもふさわしいこと、そしてみんなにとってもふさわしいことなんだと。自分が洗礼を受ける、バプテスマを受けるということは自分のためだけではなくて、みんなのための祝福になるんだってことですね。あのそのことがここで教えられていることだと思います。でまあ、罪のないイエス様があのどうしてバプテスマを受けたのかって、あの不思議なんですけれども、これはですね、やっぱりこのバプテスマを受けることによって私たちと全く同じ立場に立ってくださったということなんだと思います。で第2コリントの15章2節に、神は罪を知らない方を私たちのために罪とされました、それは私たちがこの方にあって神の義となるためですって教えられている言葉があります。罪を知らない方を神は私たちのために罪としてくださった。イエス様は罪人じゃないのに、私たちのために罪人となってくださった、罪人にしてくださった、神様はそうしてくださったというんですね。それは私たちがこの方にあって義となるためですから、今はこの時だったね。イエス様は私たちと全く同じ立場に立ってくださるためにバプテスマを受けてくださった。そしてここからイエス様の交生涯がスタートする。でこの交生涯っていうのはどういう生涯かっていうと、もうひたすら私たちに仕える生涯なんですよね。しもべとして本当にへりくだって私たちをとことん愛し抜いてくださった、そういう生涯。もうちょっとおかしいんですよね。王様なんです、この方は。王なんですよ。もう支配者なんですよね。もう君臨してなければいけない方なんです。 私たちが使えなくちゃいけない方なんですが、その方がなんと私たちに使えるためにしもべになってきてくださった。その最初のこの儀式といったらいいでしょうかね、出発がこのバプテスマだったということです。ここから始まるんですね。ですからここからこの来週4章5章とか進んでいくんですけど、イエス様の交渉外ね、イエス様がどうやって私たちに仕えてくださったかということ、この後こう出てくる話なんですけど、全部それは私たちが義となるためですね、私たちの救いのためだったということが、こうマタイの福音書これから教えられていくことだということになります。最後、イエス様がバプテスマを受けた後、すると見よ、天が開け、神の御霊が鳩のようにご自分の上に下ってこられるのをご覧になったということで、御霊が鳩のように下ってきたと、聖霊が下ってきたということですね。そして声が聞こえてきました。見よ、天から声がありこう告げた、これは私の愛する子、私はこれを喜ぶ。神様の声が聞こえてきた。それを神様本当に喜んでいる、私の愛する子、そして私はこれを喜ぶって、本当に神様の御心にかなっていたことだったってことですよね。応答してこられたその主が本当にへり下って私たちと同じになってくださったのは、やっぱり神様の喜びでもあった、神様の御心の実現であったということがここに表されている。そして御霊が与えられて、そしてその御霊の導きの中でこれからイエス様歩んでいくという、そういう展開になっていきます。去年は内藤けさおさんと江島ひかる君が洗礼を受けられましてね、それで私たちも大喜びしましたけども、私たちもあの時ね、イエス様の上に御霊が下ったように、けさおさんとそしてひかる君の上にも御霊が下ったってことをね、信じることができたと思いますし、私たちも嬉しかったけれども、何よりも主が本当にそのことを喜んでくださって、もう天で大喜びしているっていうね、そういう瞬間だったということだと思います。私たちもみんなかつてそうだったわけですけれどもね、そういう瞬間みんな経験して、私たちの喜び、家族の喜び、教会の喜びでもあるけれども、それ以上に主が喜んでくださっている、そういう喜びなんだということですね。そんなことを覚えながら、今年もぜひ洗礼を受ける方が与えられるようにですね、この後皆さんと一緒に祈っていきたいなと思います。はい、ということで今日はここまでにしたいと思います。お祈りをして終わりたいと思います。愛する神様、今日はマタイの福音書の3章を学ぶことができました。イエス様の道を備えるためにバプテスマのヨハネが用いられたことを知ることができました。私たちもどうかイエス様が来られる道を用意する、そのようなお働きができるように、普段の生活の中で本当にイエス様の素晴らしさをお伝えできるように、そしてイエス様がその人と出会ってもらえるように道を用意できるようにどうか導いてください。そしてどうか今年も洗礼に導かれる方々が起こされるように、私たちの喜びであり、教会の喜びであり、また天の神の喜びでもあるそのバプテスマを今年も見ることができるように導いてください。与えられた学びを感謝し、イエス様の御名によってお祈りをいたします。アーメン。はい、ということで学びを